株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井宏典先生に運命の秘密について教えていただきます。桜井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしく。
先生、ツイッターが、先生のフォロワーがもう1万人を超えてだいぶ経ちましたけれども、
はい、そうですね、
はい、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます
すごいですね。
そうです ね、
たくさんの方に、
まあね、そうですね、まあ、やっぱり1万人というのはなかなか到達しないみたいですね。
いや、その、一般人にはとてもとても
いや、どうだ、でもあなただってもう4000人近いでしょ。
とんでもないですけれども、で先生 の、 そのツイッターの中で、語録をずっとつぶやいてらっしゃるんですけれども、
はい、
女とは男とは、
男とは、
そして運命
学、
そして
口説きの、
口説きの、はい、口説き術ですかね、してらっしゃって、その中で、口説き、多分これは口説きでつぶやかれたんじゃないかと思うんですけれども、劣等感を持っている人はデートの時にこうしなさいみたいなことを、おっしゃってらっしゃって、
はい
はい、そのままちょっと読ませていただきますと、デートの時、劣等感を持っている人はデートの時、極力それを見せない工夫をすることだ。太っていれば広い部屋、背が低ければ座れる場所、口下手な男であれば素敵な音楽を流れるレストランというふうにおっしゃってらっしゃるんですけれども、
はい
はい、これなかな、なるほどなってちょっと
思いましたね。そうですよ、いやいや、意外にねこういうことを知らない人が多いんですよ。
確かに太っているのに、狭い、
狭いね、
なんかもうカウンターももうすれ違えないようなところに行くと、
そうそうそう、
目立ちますよね、
うん、それでも、ことにこの暑い時だと汗びっしょりかいてね、そうそうそうそう、もう
デート、暑苦しい、
もうこれそれだけでなんかこう、なんかデートの気分ないじゃないですか。
確かに一緒にいるだけで恥ずかしい
本当ですね
こうなったりしますね、はい、まあ、確かにそれが、はい、同じ方であって、同じ状況であっても、広いお部屋だったらそんなに気にならない。
そうです、そうです、そ、太った人ほどね、例えばこれも無料ですから、例えばホテルの、ね、ロビーとかね、はい、そういうところで会う、そうするとホテルのロビーなんかはね、
ゆったりして
ますね、ゆったりしてるし、おまけにの外人なんかも太った人なんかでも
たくさんいます、
たくさんいるじゃないですか。
目立たないですね、
全然目立たないですよ、
少々太っていても、
うん、だからそういうところ、大体た、そのレストランに行くよりもただですから、まず
いいですね
いや本当に
待ち合わせでこう、ホテルのラウンジロビーをなんか指定されると、それはそれでまたなんか
女性
にとっても
そう
なんか良いですよね。
そうですよ、
なんか駅かなんかで待ち合わせされると本当に嫌なんです
けど、いやそうそう確かに、
はい、
そう、
そうなんですね、
だからね、だから背がもし低い人がいたらね、
はい、
それ駅かなんかで待ち合わせたらまずいじゃないですか。やっぱり
夏とか立ってますから、
そう、
こう背の低いのが目立ちますね。
目立ちますよね、はい、だったらやっぱりそういう人は座っての方がね、
もともと座っていれば、背が低いのは関係ない
です、ね、関係ないんですから、だからそういうような、あるいは口下手な男だったら喋らなくてもいいような環境、例えばだから音楽が流れているとかね、
はい、
何かその周りの、その景色がすごくいいとこだとか、なんかそういうようなことでこのあまり喋らなくてもゆったりできるような場所とか、ね、そういうようなところに行くだけでも全然違うと思いますよ。
確かに、こうすごくおしゃべりしたいときには かえって音楽が邪魔になることもありますけれど、あまりこう話すのがそうで得意でない場合には、そういう、ね、静かな、なんかいい音楽が流れたりすると、それがすごく引き立ちますよね。
そうです、
かえっていい点に覚えて、はい、しゃべれないというよりは、
そうなんだから、ね、これはこの場合には欠点ですけども、長所っていうのもあるんですよね。
はい、
私前にそのデートした時に、はい、その女性がですね、喫茶店で待ち合わせしたんだけども、はい、その人は、たまたまその日和服着てて、はい、でおまけに髪の毛をアップにしてたもんだから、はい、この後ろの、
なんて、
うなじがね、はい、こう見える、だから逆にこの人はですね、顔を見せないでそのうなじを見せるような位置にね座って、僕は後ろからこう行ったらそのうなじで、あ、これはこの子だなっていうふうに分かるっていうかね、それでね、いやすごい
先生すみません、うなじを見てその子だなって分かるのはなんかただなら
ない。いやいやいや、まあ、そういうわけ、うん、でも漢字が分かるじゃない、そうそう、それはさておいて
それはさておき、うん、はい、なんかすみません、なんかあの、うん、ちょっと生々しかったと思うんですけど
だからそういうようにね、だからうまいね、あのそれからあの例えば横顔を見せるっていう人もいるんですよ。ことにあのタレントなんかはね、はい、自分 の, あの、うん、顔のどういう角度からあの見た場合が一番美しいかってよく知ってるんですね、
はい、
だもんだからそのそちら側を見せるところに座ってるんですよ。
なるほど、
あの右なら右が、あの自分で綺麗だと思ったら右側を見せるような角度に座るとかね、左の場合には左とかね、うん、だからそういう点でね、やはりああいう人たちっていうのは、いや、あの何でもないようだけども自分というものを売り込むっていうかね、あの自分 の, あの一番いいところを見せるっていうね、だから何によらずそうですが、あの我々の場合うまくやればね、とてもなんかこう、いい恋愛ができるんじゃないでしょうかね。
そうですね、あの、はい、恋愛に限らず、そう、その自分の見せ方をいつもまあ考えてるっていうことは、あの仕事の場でも、あのその他のいろんな場面でも、あのすごくあのきっと運命にはとてもいい作用を起こすはずですよね。
そうです、その通りなんですよ、はい、だから例えばね、あのあの私はのテーブルの上に携帯をポンと置いておくだけでね、
はい、
普通だったらもうその例えばそのだあの女性が来た場合にすぐ携帯の話になるじゃないですか。
なるほど。
あるいは iPad を置いておく、うん、そうするとすぐ iPad の話になるじゃないですか、
はい、
だからよくあの何を話していいかわからないっていう人たちが多いんですよ、
はい、
私のところにそういうような、はい、あの質問でね、
はい、来る
場合それは何を話そうかじゃなくて何をそこに置いとくかでね、あのそれだけでね、もうそれが話の中心になっていくから、
やっぱりこうただぼーっと座ってたりぼーっと待ってたり、まあ、なんかまあ来るのをなんかぼーっとしてるだけじゃダメなんですね。
ダメなんですよ、
やっぱり見せ方やあのその次の展開を考えて行動するなり小道具を持っていくなり
そうなんです、
もう私のね、
そう
ということで、
はい、わかりました、はい、まだまだたくさんあったんですが、
はい、そうですね、はい、またこの続きはまた今度ということで、はい、今日はありがとうございました。
はい、
はいなお運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん次回もお楽しみに。